流れていれば正解ですから、ちょっとちっちゃくしてみようかな。このぐらいでいいですかね。これあのモニターがね、なんかモニターというか自分にはそう聞こえないんですよ。すいません。ですからちょっと聞きづらかったりしたら、ごめんなさい。あ、そうか、わかった。自分の他の iPhone で、そう、あ、でもそうか、別アカウントを作って、あ、わかりました。ちょっとちっちゃくします。半分ぐらいにしてみました。半分ぐらいにしてみました。そうか、別アカウントを作って、自分の AD みたいな感じで、ログインしてモニターにすればいいんですね、多分ね。はい、すいません、なんかテスト配信にお付き合いさせてすいませんでした。カグアと言います。ゲーム系 YouTuber をしています。まあ、ただあのフリーランスで活動しているので、普段はブロガーをやったり、それからマーケティングのお手伝いをしていたりします。こんばんは、どうもです、はじめまして。はい、で今日はテスト配信ということで特にノープランで始めていますが、まあゲーム系 YouTuber といっても、フリーランスの、経歴が長いので、まあお仕事系、育児系、ビジネス系、雑談系、一通り多分話せるネタは引き出しはあるかと思います。はい、そうで、私自身は49歳ですね。はい、で、今 BGM がそろそろ1曲目が終わりそうですね。でこれがちゃんと、ループしてく、ループというか、プレイリストの次の曲に行ってくれるといいんですけどね。ちなみにこの今かけている BGM は、オーディオストックという、音源購入サイトで買った、フリーでこうネットで流せる音源ですのでご安心ください。著作権違反とかではありません。あ、なんか次の曲行きましたか。あ、次の曲行ったけど、あ、スタートしていない、スタートしていない。次の曲言ったけどスタートしてないですね。あ、これはちょっとプレイヤーをまたいろいろ研究しないといけませんね。はい、まあ、特に、はい、何か宮野さんリクエストがあれば何かしら引き出しを探してきますけども、何かなければ適当に雑談トークを進めていきますが、いかがでしょうか。これあれなんですよね、配信者の側は特に、参加者の方のアイコンをタップしてもそこの方のプロフィールに行けるわけではないので、うん、そうそう、なんかね本当にね、リスナーさんの画面とほぼほぼ同じですね。ハートが押せるぐらい。あと、リスナーさんの、画面に多分出てきているあのなんかこんにちはとかびっくりマークとかああいうアイコン的なものもないですね。うん、そうなんですよ。だからなんか本当にホストとは言ってもですね、うん、本当になんかただ配信してるだけって感じですね。なんかね、そうだから、まあスタンド FM さんも多分ライブ配信は売りにしてる機能だと思うので、まあ、このあたり徐々に機能アップしてくれると面白いなとは思うんですけども、まあはい、そうなんですよ。まあスタンド FM も最近配信を始めたので、よかったら私の、チャンネルの方も聞いていただけると嬉しいです。YouTube ネタが多いんですけども、まあたまに仕事ネタとか、あとは、月曜日と、土曜日は YouTubeそれから音声配信メディア周りのニュースまとめなんかもやっていますので、まあそういった界隈に興味がある人には、お役立ちかなということで配信しています。まあ特に、何かネタがなければ、 Google ディスカバーでも見ていろいろニュース、振り返りしましょうかね。ライブ配信、やっぱりそうですね、ライブ配信は YouTube が一番数字は取れるんじゃないですかね。ただ、今音声配信もいろんな、音声配信というかライブ配信メディアいっぱいあるので、まあ、かなりばらけてるんじゃないかなという気も正直します。ツイキャスとか、インスタライブとか、YouTube ライブ、それからゲーム配信だったら Twitch、OpenRec とか、もうサイトによってなんか多分バラバラなんですよね。ただ、リアルの世界でも被るんですけど、テレビとラジオね、いわゆる通常のメディアのテレビとラジオって考えた時に、やっぱりラジオってテレビの市場に比べるとものすごく、ね、小さいじゃないですか。だからネットも多分そうで、 YouTube とか、Twitch っていうゲーム配信サイトとかは映像配信はやっぱり人がたくさんいて、で音声配信は多分ものすごく小さいんだと僕は思ってます。ツイキャスなんかも一時期頑張ってやってみた時もあるんですけど、まあ反応はあるんですけど、一方でやっぱり人気ストリーマーさん、人気配信者の人たちはやっぱりね、なんか特定のなんかジャンルの人に偏っていた気はします。そうそう、なんかね、本当にね、ずっと夜な夜なアパートの人までお酒をちびりちびりやって雑談するとかですね。そうだから本当に今サイトによって、やっぱりそもそも集まってくる方が違うなっていう気は正直していますね。だから YouTube も数としては一番多いんですけど、多分ゲームとかやっぱり比較的低年齢層であれば、やっぱり YouTube の方がまあたくさんリーチはすると思います。でも例えば僕なんかで言うと、仕事のお付き合いが Facebook の方の方がやっぱり、濃いコミュニケーションが多いので、多分 Facebook ライブをやった方が多分、人数は少なくても多分コメントがたくさん来たりとか、そういう濃い感じになるだろうなって気は正直してます。どうも安井さん、どうもはじめまして、BGM 付きで、お送りしていますが、うまく聞こえてるでしょうか。 BGM はちゃんと、購入したもので著作権フリーなものを使ってますのでご安心ください。今音声配信メディアよもやま話を話しています。なんかいろんな、そうだから結局今、この音声配信も17媒体で、今日2つ増やして19媒体に配信してるんですけど、本当ね、違います。本当ユーザーさんの、なんか好みが違うなっていうのはものすごく感じますね。なんかやっぱり YouTube とかニコニコ動画、でも YouTube とニコニコ動画もまた違うんですよね。YouTube はやっぱり、若年層が多い印象なんですけども、スタンド FM とかだと、結構ライブとかをたまにちょこちょこ覗いてみると、やっぱりスタートアップ界隈の人たちとか、ちょっとおしゃれな仕事をされてる方とか、まあインスタユーザーと多分相性がいい人たちが、たくさんいるような印象ですね。そうだから、誰にそもそも聞いてほしいかっていうことで、ライブ配信媒体を選ぶっていう感じになるのかなっていう気は正直しますね。今のところ僕は、19媒体配信してますけど、ほとんど無風な媒体もあって、だから一時期やめてた時もあるんですけど、それでもまあ今はどっちかっていうと、今配信 全体では70回配信してるので、そう19なんですよ。そうなんですね。スタンド FM。若年層の方って、なんかおすすめなチャンネルあれば、番組あればぜひ教えてください。あれですかね。女性の結構、方とかですかね。きっとね。スタンド FM あれですかね。やっぱり、インスタから集まってくる人たちが 面白そうなユーザー層、個人的にはレックですね。レックですね。レックはなんか反応いいですね。なんかね、うん。やすじさんもあれですか、配信何かされてるんですか。まあ、レックはもともと UUUM が立ち上げたアプリなので、まあ、はじめ社長さんとか人気 YouTuber さんを招聘して人を呼び込んだというのがあって、あ、ノリが、何でしょう、とりあえず汎用的なネタを話してる番組をいろんなサイトに投下すると、まあ多分、反応がゼロじゃないのは大体レックなんですよね。スタンド FM は本当にトップページから消えちゃうとまずねアクセスされないんですよね。本当悲しいから。うん、あ、やすじさん聞き専なんですね。今皆さんテスト配信的にミキサーで BGM と、声をミックスしながら流してますので、まあ僕のトークがつまらなくても多少居心地はいいと思いますので、ぜひぜひ遊んでってください。で、音楽は著作権フリーなものをちゃんと購入していますのでご安心ください。はい、あ、聞き専でも聞き専ってことはね、やすじくんスタンド FM の有名なマスコット、あ、そうなんですね。ちょっと調べてみます。レックとスタンド FM はやっぱりそのリスナーさんが全然違う気がしますね。やっぱりスタンド FM は YouTube、UUUM が立ち上げたアプリなので YouTuber の、リスナーさんがたくさん来てる印象です。で、スタンド FM はやっぱり UI がおしゃれなので、スタートアップ界隈のちょっと新しいもの好きな方とか、あとインスタと相性が良さそうな、ユーザーさんが多い印象ですね。うん、すごい。これ調べるってあれですか、普通に名前を検索して調べるってことですかね。そう、なんかタップしてプロフィールとかいければね、全然もっと使い勝手がいい気がするんですけど、その辺はまだ僕もまだ使いこなしてないですね。やすじさん、あー、やすじさんマスコットなんですね。ようこそいらっしゃいました。はい、あ、ナリスさん、もしかして昨日メディアイノベーションさんとかにもいらっしゃった方ですかね。どうもこんばんはです。登録者数全然まだまだですが、 YouTube やってますが、レックやって、あー、いや、あ、すいません、メディアインキュベーション、はい、かもしれないですね。いや、僕はもう、YouTube の方はだいぶその停滞感があるので、音声配信を最近始めたという感じなので、本気でやるならやっぱりどっちか、やっぱり本気でどっちかをやった方がいいとは思いますね。うん、とにかく今ね、YouTube ってただでさえ芸能人さんがたくさん参入してきて、大変な状況になってるので、うん、あ、やっぱりそうなんですね。よろしくお願いします。そうなんです。僕自身は、フリーランスで、97年からフリーランスでネット界隈の仕事をしていました。で、2010年ぐらいからマーケティングに特化して、いろんなメディアの立ち上げとか SEO とか Google アナリティクスなどのアクセス解析などの仕事のお手伝いをずっとしていました。で、2010年の後半ぐらいからもう完全にブロガーと YouTuber に振り切って活動してるっていう、そういうやからですね。はい、うん、まあですから何でしょうね、ウィンドね。でもレックもラジオトークも、スタンド FM も、うん、 どこもそんなにコメントがたくさん多く出てる感じは僕は印象は受けないので、なんかそんなに荒れてないっていう気は正直しますけど、どうなんですかね。まあ、スタンド FM に関してはやっぱり UI が UI なので、やっぱりなんか一方でね、あんまりこう下品なものは出しづらいっていう雰囲気はやっぱり正直ありますよね。だから僕も結構アイコンは結構試行錯誤してます。最近今日白背景のものに変えて様子を見てるって感じですね。とにかくトップページに出てきた時に問題ないようなアイコンにしなきゃなと思って今日試しに変えてみたって感じですね。はい、そうなんですよ。まあね、だからなかなか、だからやればやるほどなんか音声配信メディアが、カオスだなっていうのが、分かってくるというよく分からない状況になってますね。ただでもだからなんか面白い感じですね。カオスだからこそ全部に通用する知見が生まれないっていうことで言えば、結局センターピンが存在しないので、もうね、泥臭いことをやればやるほど多分ノウハウがたまると僕は見ているので、そういう意味で今ものすごく楽しいですね。むちゃくちゃ楽しいですね。まあね、ボイシーさんがもうほぼ一強みたいな状況ですから、音声配信メディアはむちゃくちゃ楽しいですね。 YouTube はね、ほんと今芸能人さんがねたくさん参入して、YouTube のニュースまとめ毎週土曜日にやってますけど、毎週だいたい何人ぐらいだったっけな、もう1週間のうちに芸能人さんが何人だったっけな、昨日、YouTube のニュースまとめ配信しましたけど、先週新規に、ああそっかそっか、ノートの方を見ないといけないんだ、ノートの方に、記事が残してあって、まあフォロワー数とか、あとフォロワー数とか、あと資金調達の金額からしても多分もうダントツな感じなんですよね。資金調達確かもう2回か3回ぐらいやってますもんね。まあただそれでも赤字とは言ってますけども、ただニュースリリースの配信数もそうですし、あとやっぱりリスナーさんとか、フォロワー数、有名配信者さんのフォロワー数見るだけでもなんかもう全然別格って感じがしますね。ポッドキャストで、ポッドキャスト、この間ね、Spotify さんが主催で、ポッドキャストアワードをやられたんですけども、あれもね、なんか今一つ、もうちょっとタイムライン賑やかになるかと思ったんですけど、今一つ、盛り上がらなかったなというのが正直な印象ですね。ですから、僕の中では、今19サイト配信してますけど、ポッドキャスト、スタンド FM などの独自系の音声配信メディアで動画系メディアっていう感じで、だいたい3分の1ずつの円グラフの、視聴者数になってます。なんかね、ポッドキャストはね、とにかく人に勧めづらいじゃないですか。ポッドキャストをこれ聞いてみてって言っても、いくら iPhone の中にデフォルトでアプリが入ってると言っても、そもそも、ポッドキャストというものを理解してもらって、でさらに番組を探してもらってって話になってしまうので、多分ピンとこないんですよね。もうこのアプリダウンロードして聞いてくれっていう方が多分直球なので、Zoom もそうですし LINE もそうですし、やっぱり始める時のハードルの低さって本当大事だなって痛感しますね。だからポッドキャストは、個人的にはですよ、これ気を悪くされたら本当申し訳ないですけど、やってみて思ったのは、やっぱりポッドキャストはやっぱり Apple がポッドキャストをね、世の中に初めて出した世代の方のメディアだなっていう、おじさんのメディアとまでは言いませんけど、ちょっとそういう印象ですね。 ただ一方で、ポッドキャストは底堅い気はします。毎回どんな内容を配信してもそこそこ聞いてくださる感じなんですよね。もちろん、ポッドキャストアプリってダウンロードしただけでも多分再生回数にカウントされちゃうので、またその辺は微妙なんですけど、でもなんか、ポッドキャストユーザーさんは一方で、ファンになってくださると、なんか底堅い気はします。そう、だから、どんぐり FM さんとか、ゆとたわさんとか、ここ数年の間に始められた方でも、ファンの方がたくさんいて、で、どんぐり FM さんなんかはもう、オンラインコミュニティとかを作って、マネタイズもある程度成功されてますし、スタンド FM で、昨日の放送で、優木まおみさん、タレントの優木まおみさんが、番組内で言ってたのは、今、優木まおみさんのフォロワー数って300ぐらいだそうです。スタンド FM って自分にはね、フォロワー数わかるじゃないですか。で、なんかね、優木まおみさんが配信の中でポロッと言ってました。だから逆に言えば、優木まおみさんクラスでも、スタンド FM だと300なんですよね。そう、でもやっぱりそんなにいるんだって感覚ですよね。そうそう。でも、ボイシーって、ね、トップの西野さんとか何万っていう、多分ほら、桁じゃないですか。そう、だからもう、ボイシーダントツなんですよね。だから逆に言うと、僕はつい最近、ポッドキャスト始めたので、だからこそ思うのかもしれないんですけど、やっぱりポッドキャストが、ね、アップルがこの世にその発明を世の中に出して 頑張っていたけども、なかなか増えないって、テコ入れがなかなかされずに、日本国内ユーザーは ボイシーさんに持ってかれたっていう、そんな感じの印象ですね。あ、そうなんだ。確かにね。そうそう。だから、一方で、そうそう、音声メディアって、なんか、ひっそりと、なんか、なんでしょうね、つつましやかにやるのが良さかなっていうのは、僕も思います。そうそうそうそう。そう、だから一方で、僕は YouTube で炎上したことあるんですよ。YouTube でね、炎上した時はね、もうほんと泣きましたね。もうね、ほんと眠れなかったですね。いやー、あれは怖かったですね。もう、もう二度と体験したくないですね、あの炎上は。まあ、僕自身は、変なコメントはすればいいんですけど、まあ、やっぱり家族とか周りが心配するんですよね。そうやって、ね、YouTube っていろんな人が見るメディアなので、みんなが心配しちゃうんですよね。で、なおかつ YouTube の場合って、コメントがつけばつくほどね、エンゲージメントが高まって、より露出しちゃうので、で、より露出すると、今度はね、今まで見たこと、僕の動画を見たことないような、ね、全くその今までの流れとか雰囲気を知らない方も、どんどん見て入ってこられて、コメントしちゃうので。だからね、あの時の炎上はね、ほんとね、思い出したくないですね。だからそう考え、そういうのを体験したので、僕もこのラジオメディア、音声メディアの、なんかこういう、なんでしょうね、つつましやかにやっていく雰囲気とか、なんかひっそりっていう方はちょっと違うんだよな、なんだろう、まったりと、こう、なんか上質な時間、空間を作れるっていうね、なんかね、そういうところはすごい好きですね。そうそう、みんなと話す感じでね。あ、湊さん、どうもどうもどうもです。有名になっていいから優しい人だけ残ってほしい。このスタンド FM 有名になってほしい気持ちと、そうです。あ、レトさんどうもです。そう、だからね、スタンド FM も、 だからラジオトークさんが今のところコミュニティとか、ボイシーさんを追撃するな雰囲気で、いろんな施策を打たれていますけど、スタンド FM さんとか、レックさんとかも、なんかね、オフラインの何か、今はさすがにコロナなんで オフラインは難しいかもしれませんけど、何かしらコミュニティを作っていく流れとか、今後出てくるんですかね。とにかくその媒体としてのね、ファンを作るっていうところが多分次の、フェーズだと思うので、ね、有名人の方を招聘するっていうのもありだとは思うんですけど、多分それってお金もかかるし、そのファンの人たちが、メディアのブランドとか、雰囲気にそぐうかそぐわないかって話もあるので、なかなか難しいんですよね。ラジオトークもそうですよね。なんか、いいですよね。なんか社長さんがね、社長さんのツイートよく見ますけど、もう本当あのまんまの雰囲気ですよね。そうなんですよね。だから、なんか僕はアンカーが話題になり始めてから始めたタイプなので、ポッドキャストから始めたは始めたんですけど、なので、最初はだからアンカーだけでしたね。で、アンカーで全然今と関係ない感じの番組企画をやっていて、で、これはダメだと思って、10回ぐらいで方向転換して、もう単純に今の YouTuber の裏側を話すっていう、そういうコンセプトで切り替えて、今に至って70回ぐらい配信してるって感じですね。やっぱりそうですね。アンカーいいですよね。ヒマラヤね。ヒマラヤなんかユーザー登録したんですけど、なぜかしらうまく先に進めなくて、ヒマラヤはね、やってないんですよね。あれ、なんですかね。PC 版だからですかね。何でしたっけ？あれですね。番組をやめたのはあれです。なんかね、最初で ASMR って音のジャンルあるじゃないですか。あれに乗っかって やってみたんですよね。で、そしたらね、毎回意外とね、ネタ考えるの大変で、それでね、もうダメだと思って、ね、まして、反応もほとんどないので、これはもうダメだと思って。で、あと1回、YouTube の公式イベント、コロナが流行る前に、YouTube、六本木ヒルズの YouTube 公式イベントに行ったことがあって、その時に ASMR 系の YouTuber さんとちょっとお話ししたことがあるんですよ。で、その時に、もう先行してる海外とかだと、もうほとんどエロ系になってると。やっぱりそうですよね。こうね、音のね、感じって、まさにそうですもんね。ですから、ね、そのお話しされた男性の方だったんですけど、どうしようかなっていうふうにおっしゃられてて、で、そういうのが頭にあったもんですから、これはちょっと ネタを考えるのもそうだし、ちょっと厳しいなと思って方向転換したって感じですね。もともと、さらに1年ぐらい前にアンカーをやって、その時は本当にもう忙しくてやめたっていうのはあるんですけど、だから3回目の挑戦でようやく落ち着いたって感じですね。アセンブレイジさんですかね。ようこそいらっしゃいました。ヒマラヤね、なんかね、ユーザー登録をしたら、なんだっけな、なんかいろいろ聞かれて、こんなことまで入力しなきゃいけないのとか、なんか、なんか、クリエイター向けの画面の初期設定があまりにもなんか聞かれることが多すぎてだったかな。ヒマラヤっていうのは、ポッドキャスト的なやつですかね。ヒマラヤも音声配信サイトですね。中国系ですね。一応、存じてはいて、一応クリエイターモードとかも登録しようと試みたんですが、なんかね、あまりにもなんか個人情報をたくさん聞かれて、ちょっとこれやばいかなと思って ちょっとね、 そう。ヒマラヤさんも、でもあれですよね、ビジネス的にはいろいろオーディオブック JP さんといろいろやったりとか、なんか展開はいろいろされてますよね。今回のポッドキャストアワードにも確かなんか一枚噛んでた気はします。そう。湊さんはヒマラヤよく聞かれてるんですか？そう、これね、参加者の、ホスト側、配信してるホスト側も参加者のリストとか分かんないんですよ。なんか合計人数しか分かんなくて。そう。これちょっとスタンド FM にフィードバックしようかな。あ、そうなんですね。音声配信。ね、音声配信だから個人的にはラジオトークさんがね、BGM が使えて12分以上録音できればラジオトークさんが一番なんかポッドキャスト的に Apple にも Spotify にも配信できるから、で日本語であとマネタイズもしようと思えばできるし、おすすめかなとは思うんですけど。なんかそう、ヒマラヤ、なんかね、インターフェースが、ちょっと僕はなんか独特な感じがしたので、ちょっととっつきづらい感じがしたので、ちょっと一旦置いてますね。SNS やり始めると、本当に時間足りなくなりますよね。足りなくなりますよね。だから僕もインスタは全然やってないです。見ることさえもインスタやってないですね、インスタは。一時期インスタも頑張ったんですけど、インスタは全然やってないですね。 あとノートはもう本当にポッドキャストのまんまを配信してるだけですね。ただやっぱりもうなんか各媒体によっていろんな、ユーザーさん、抱えてるユーザーさんのなんか属性っていうと失礼な言い方ですけど、なんかちょっと違う気がするので、そもそもどういう人たちに自分のメッセージ届けたいかで、どういう媒体を選べばいいかなっていう気はしますね。動画だろうと、音声だろうと、テキストだろうと。そう、だから逆に 逆に一方で、なんかもう、ブログ、ウェブ、僕、まあ、ブロガーの僕が言うのもなんですけど、いわゆる本当にピュアな天然ものの、ウェブサイトっていうのはなんかね、もう本当になんか、ゼロからってきつくなってきたなって本当正直思いますね。あ、こっちスリープになっちゃった。スリープになってしまった。そう、 BGM これ皆さんちゃんと聞こ、えっと、いい感じのバランスで聞こえてますかね？うまく声とミックスしてますかね？ホスト側はね、これモニターできないんですよ。 でもなんか皆さんあれなんですかね、ネット界隈の人というか、マーケティング界隈の人というか、スタートアップの人というか、そういう感じの方が多いんですか？今日来られてる方は。ハートありがとうございます。あ、すごい、こう、あ、ハート嬉しいですね、むちゃくちゃで。すごい。そう、だから、まあ、音声配信ね、スタンド FM とか、ラジオトークとかも手軽は手軽なんですけど、ASP に依存しちゃうと、音声データ丸投げね、無効準拠になっちゃうので、そういう意味では、なんかポッドキャストが一番プレーンな気もしないでもないですけど、なかなか悩ましいですね。あ、スタートアップというのは、まあ、いわゆるベンチャー企業みたいな、企業ですね。あ、いえいえ、とんでもないです。すいません。僕も気をつけないと、カタカナばっかり喋っちゃう、早口で喋っちゃうとかもあるんで、どんどん突っ込み入れてくださると助かります。いやー、その辺、マネタイズって難しいですよね。で、 この辺ってもうなんか迷うくらいならもうツイッターに突っ込むっていう感じはありますけどね、なんかね。アンカーで、ヒマラヤにはね、自動配信されないんですよ。そうそう、ヒマラヤは、RSS 受付、受付はしてるんですけど、そう、それをしようと思った時に、なんかね、ユーザー登録でつまずいて、やってない感じですね。だからそこさえクリアできれば、多分僕もヒマラヤには配信できるはずです。確か RSS、ポッドキャスト受付はしてると思います。あ、で、Twitter は、もちろんマネタイズはできないんですけど、フォロワーさんが増えればって話ですね。フォロワーさんが、例えば10万とかいけば、いくらでもなんかやりようはあるかなっていう、そういう意味です。すいません。はい。ツイッターも結局 YouTube、 あれですね、 YouTube の大、YouTube の醍醐味は多分、YouTube の中で、インプレッションが稼げることなんですよね。やってみて僕も思いましたけど、もちろんツイッターで数を持ってる人が YouTube に誘導すれば、もちろんそれはそれ、強いは強いんですけど、YouTube の醍醐味は、YouTube のおすすめ欄とか、あとヒカキンさんとか有名 YouTuber さんの関連動画に出た時にものすごくバズるっていうところが醍醐味なんですよねと僕は思ってます。そうだから、僕自身は Twitter で誘導ってほとんどないんですよね。なんかね、 Twitter アナリティクスを見てもクリックはねそんなされないですね。チャンネル登録いいな、いいな。僕まだ全然ですね。そうか。でも音声メディアはそうそう、なんかファンとの距離近い気がしますよね。そう、だから本当ね、音声メディアは、なんか、ちょうどいい距離感というか、なんかほどほどに距離がありつつ、ほどほどにこうなんか心に寄り添えるというか、いえいえ、そんな、なりさん、とんでもないです。はい、リコさんどうもです。スタンド FM の人で YouTube、 はい、そう、もう本当ね、今YouTube も YouTube アプリを立ち上げるじゃないですか。でメニューをタップしてシークレットモードっていう、要は自分の履歴が関係ないプレーンなモードで YouTube を見るんですよ。そうするとトップページはほとんど公式動画か違法動画ばっかりなんですよね。本当ね、もう一般ユーザーがなかなか今入り込む余地がなくなってきていて、そうか、距離が近い、勝手にそうですね。そう、ほんとね、そうですよね、ライブ、面白いですよね。だからなんか一方でこうね、入られて退出、失望されないように、なんか入室する前にこういうテーマを話しますぐらいは書いておくとよりいいんですかね。なかなか、アイコンをどう作るかとか、ライブのタイトルとかどうつけるかとか、そういうのもちょっと今まだ試行錯誤中なので、今日はこんだけ盛り上がれてすごい嬉しいです。はい、ボイシーとかラジオトーク、ラジオトークはもうなんか結構ファンの方がいっぱい、媒体自体にファンがいっぱいいるっぽい雰囲気は感じるので、差し入れとかネギを押すとか、そういうちょっと独特のカルチャーはなんかありますよね。ボイシーは本当なんか、そのリスナー、パーソナリティさんとのつながりが多分ものすごく強くて、個人的になんかね、西野さんにスポンサー出資したりとか、そういうのもあったりするぐらい、もうなんか盛り上がってますもんね。17ライブはね、僕もちょっとやったことないんですよね。ライブ系ね、あんまやったことないんですよね。 運営側が配信者を、あ、そうなんですね。へえ、そうなんですね。運営側が配信者を盛り上げて、あ、なんかそういう企画があるんですかね。あ、あ、そっかそっか、ラジオトークのなんか山分け企画とかもありますもんね。そうそうそうそう、あれも結構なんか何気に何千円か当たるっていうと変ですけど、あ、一般人の、ああ、そうそう、確かになんか、あとツイッターとかでも一般の方の、レコメントとかしてくれますね。うん、なるほど。ああ、そうなんですね、ラジオトーク。へえ、なるほど。ああ、はいはいはいはい、確かに確かにそれは感じますね。うん、そうだから、あとはね、本当あとは12分以上なんとか上限撤廃してほしいなってところですかね、個人的には。有料でもいいので、そう、どうしてもね、週末のニュースまとめだけは30分近く話さざるを得ないので、ラジオトーク3回に分けて配信してるんですよねラジオトークだけ。そうそうそう、まあでもライブ配信ね、楽しいですよね。私インスタライブやったことないですけど、うん、ラジオトークもようやく BGM を自分でつける方法が分かったので、ようやく最近始めたので、これからちょっと僕も頑張ってますね。はいはい、さてさて、ちょっと盛り上がってきたのではありますが、すいません。あ、そうそう、ライブ配信、そう、スタンド FM だけなんですよね。そう、他も やり始めるんですかね、どうなんですかね。うん、はい、ちょっとなんかそろそろお風呂入れなさい的な感じがちょっと雰囲気が、圧がかかり始めてるので、そろそろお開きにさせていただきたいと思います。はい、いやー、皆さんちょっとテスト配信にこれだけ付き合っていただいて、本当皆さんありがとうございました。はい、こんな感じでなんか、49歳のおっさんが、メディア関連についていろいろお話をするチャンネルですので、よかったらかぐわ飯、チャンネル登録してくださるとありがたいです。はい、本当皆さんお付き合いありがとうございました。またちょっと不定期にやると思いますので、その時はよろしくお願いします。あ、フォローありがとうございます。はい、というわけで、番組は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。